お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。12月18日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府はボンダイビーチへの銃撃事件を受け、反ユダヤ主義の考えを持つ移民や観光客を受け入れないようにするため、移民法を強化する方針です。マット・スイッスル・スウェイト移民省補佐は、事件に対する政府の対応の一環として移民政策の見直しがあると語り、その全容は今後数日または数週間後に明らかになるだろうと述べました。オーストラリア国内での反ユダヤ主義は高まっており、政府は数ヶ月前に政府の特使から報告を受けていました。しかし十分な対応ができていなかったとして批判の声が上がっています。民放9の番組トゥデイで移民省補佐は、被害者の葬式に首相が歓迎されない可能性を示唆されると、状況は難しいものだと答えました。もちろん遺族の意向を尊重します。ユダヤ人コミュニティが今傷つき深い悲しみに沈んでいることは承知しています。そして私たちが彼らを支援するためにここにいるということを知ってほしいと思います。スイッスル・スウェイト移民省補佐でした。14日に起きたボンダイビーチへの銃撃事件で、銃撃を行った2人のうち生存しているナビード・アクラム容疑者が、殺人やテロ行為など合わせて59件の罪で起訴されました。有罪となった場合、終身刑が科せられます。24歳のナビード・アクラム容疑者は入院先から裁判所に出廷しました。裁判は来年4月まで延期されています。アルバニージー政権が今週発表した年王経済財政中間見通しで、財政収支の赤字基調が今後も続くとの予想が示されたことを受け、財政支出が多すぎるとの批判が保守連合から上がっています。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は昨日、本年度の財政赤字が前回の予測よりも54億オーストラリアドル少なくなるとの見通しを示しました。しかしその一方で、チャイルドケアやメンタルヘルス、住宅政策に追加で18億オーストラリアドルを投じる方針を示しています。これを受けて、自由党の影の予算ファイナンス担当相ジェームズ・パターソン議員は、労働党政権による積極財政は来年のインフレを加速させる恐れがあると述べました。
The Albanese government has been warned by economists, by business leaders and the opposition that their reckless spending.
アルバニージ政権はエコノミストやビジネスリーダー、野党から行き過ぎた財政支出がインフレを加速させているとの警告を受けてきました。今やインフレの勢いは制御できなくなっています。見出しの数字もコアの数字も目標レンジを上回っていますし、それがしばらく続くと予想されています。多くのエコノミストはインフレがさらに進み、政策金利も上昇することになると予想しています。パターソン議員でした。ニュースを続けます。インドネシアのバリを立った飛行機の機内で、反ユダヤ主義の脅迫を行い、ユダヤ人コミュニティへの暴力を示唆するような身振りをしたとして、シドニーの19歳の男が逮捕・起訴されました。連邦警察が昨日、シドニー空港に飛行機が着陸するのを待ち受け、男を逮捕しました。14日のボンダイビーチでの銃撃事件を受け、反ユダヤ主義的な出来事への警戒が強まっています。男は保釈を拒否されており、今日裁判所に出廷するとみられています。数十年のキャリアを持つ著名なダンス教師が、10代の生徒にコカインを供与した罪で、執行猶予付きの懲役判決を受けました。53歳のダンス教師、ソーニャ・イボンヌ・ミドルボッシュは昨日、ブリスベンの裁判所で、16歳以上の未成年にコカインを供与した罪2件と、違法薬物に関する別の罪3件について有罪を認めました。このダンス教師はゴールドコーストにあるパブのトイレで、 10代の生徒にコカインを供与し、その様子がビデオに収められていました。教師はビデオを消そうとしましたが、ビデオは証拠として警察に提出されています。AFL の往年の名選手で殿堂入りしているスティーブン・シルバーニ氏の息子、トム・シルバーニが女性を強姦し、証拠を隠滅しようとライドシェアの領収書を偽造した罪で、6年以上の禁錮刑を言い渡されました。23歳のトム・シルバーニ被告は、強姦罪2件で有罪判決を受けました。ビクトリア州の裁判所のグレゴリー・リオン判事は、この犯罪は実にひどく冷酷であると評しました。被告の両親は有名人で、父親は AFL の元選手、母親はテレビのパーソナリティです。被告の両親は法廷で判決が読み上げられるのをじっと聞いていました。リオン判事の判決です。
A total effective sentence of 6 years and 2 months.
合わせて実刑6年2ヶ月、仮釈放の対象となる前に3年3ヶ月服役することを命じます。リオン判事でした。内部告発サイトウィキリークス創設者のジュリアン・アサンジ氏がノーベル平和賞の賞金の授与を差し止めるため、ノーベル財団に対して法的な異議を申し立てました。今年ノーベル平和賞を受賞したのはベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏で、アサンジ氏はマチャド氏がアメリカのトランプ政権によるベネズエラへの軍事的圧力を公に支持していることを理由に、マチャド氏に150万オーストラリアドルを超える賞金を授与することはノーベル平和賞の基本理念に反しているとし、軍事的な対立を助長する人を称えることはノーベル賞が誤った形で利用されていると主張しています。マチャド氏はベネズエラに対するアメリカの強い制裁やアメリカによるベネズエラの石油タンカーの打砲を支持しています。続いてスポーツ、ボクシングです。オーストラリアのプロボクサーで元 WBO 世界スーパーベルター級王者ティム・ズーが昨日、引退の噂を吹き飛ばす活躍を見せました。シドニーで行われた試合でアメリカのアンソニー・ベラスケスと対戦し、判定で勝利しました。ズーは今年と昨年の5試合で4度負けており、今回の試合に勝てなかった場合は世界的なキャリアを失う恐れがありました。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で102円65銭 US ドルで 65.99 セント、ユーロで 56.20 セント、イギリスポンドで 49.35 ペンス。また US ドル1ドルは日本円で155円54銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日19日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は33度、アデレーでもほぼ晴れの予想です。最高気温は29度、メルボルンは雨になるかもしれません。最高気温は33度、ホバートは 1,2 度雨が降る見込みです。最高気温は18度、キャンベラは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は37度、シドニーはほぼ晴れで最高気温は33度、ブリスベンは晴れで最高気温は31度、ダーウィンは雨で午後嵐になりそうです。最高気温は33度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレンターフィアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。